音声ガイド1、近代、はじめの税制。このコーナーでは、江戸時代の終わりから税務署ができる、明治29年までの展示をしています。慶応3年に、王政復古の大号令が出され、江戸時代は終わり、明治時代が幕を開けました。明治政府は、明治6年に、地租改正に着手し、また全国に1500以上あったいろいろな税を整理するなど、税制改革を行いました。真ん中のグラフをご覧ください。税収に占める各税目の割合を示しています。青色の部分が地租、緑色の部分が主税ですが、この時代は、この二つの税目が税収の大半を占めていたことがわかります。音声ガイドに、江戸時代の租税。江戸時代の租税は、年貢と小物なりに大きく分けることができます。小物なりは、年貢以外の様々な税のことで、営業や取引を行うための、運動、名画、や労働力を提供する、スケボー役などがありました。江戸時代は、村受け制、という納税の方法が取られていました。村受け制とは、領主は村に村全体が納める税金を通知しますが、村人への割り振りや納税の取りまとめは、村役人が行うという制度です。農夫が住むと、領主は村に対して領収書を発行しました。壁面にある、開催証文のことという資料をご覧ください。現在の埼玉県鳩山町にあった、下熊井村に宛てて出された領収書です。スケボー役とは、主要街道の宿場には、公の仕事で通行する人のために、陣馬を用意することが義務付けられていました。この陣馬は、宿場だけではなく、近隣の村々で負担しました。下にある、スケボー役、陣馬かき上げ帳という資料をご覧ください。現在の山梨県都留市にあった田之倉村などが負担した、陣馬の数についての報告書です。大農への、酒造観察をご覧ください。当時、酒類の製造業者は、特権的にその製造が認められていましたが、その代わりに、運上、名画を負担していました。壁面にある、酒造絵図をご覧ください。酒造りはいくつもの工程を経て行われますが、そのすべての工程が、一枚の絵の中に描かれています。音声ガイド3、地租改正。明治6年から、明治政府は、地租改正を始めました。江戸時代の年貢は、藩により税率などが異なっており、また豊作や凶作により納付高が変動しました。そこで、明治政府は、全国の土地について、土地の価格や所有者を確定させ、所有者は土地の価格の 3% を、地租として納めるように決めました。所有者などの確定のため、町や村は、土地を一筆ずつ調査し、その結果を府県に報告しました。壁面の、地租改正地引絵図をご覧ください。これは、現在の奈良県大和郡山市で行われた土地の調査の結果、土地の地盤や形状等を記載した絵図です。床の箱の中の改正地権をご覧ください。調査の結果に基づき、土地の所有者には、土地の価格と税額が書かれた地権が交付されました。音声ガイド4、所得税の導入。明治20年、行政費などの増大に対応するため、明治政府は、個人の所得に課税する所得税を導入しました。当時の主な税である、地租と酒税は、誰に対しても同じ税率であり、二 富裕層に税が軽いとの意見もあったことも、所得税導入の理由として挙げられます。この頃の所得税が決まるまでの仕組みを説明いたします。まず、台の上の所得金高届けをご覧ください。年間300円以上の所得が見込まれる人は、4月末までにその年の所得を見積もり、文区長に届け出ました。そして、明治32年までは、文区長が、明治33年以降は、税務署が、納税者から提出された届けをもとに、調査書を作成し、所得税調査委員会の意見を参考にして、各人の税額を決定していました。所得税調査委員会の委員は、どのように決められたのでしょうか。隣の、所得税納認名簿をご覧ください。所得金高届けを提出した人を記載した名簿です。この中から5000により委員を選ぶ選挙人が選ばれました。さらに、この選挙人による選挙、いわゆる間接選挙により、所得税調査委員が選ばれていました。このような制度は、所得税に申告納税制度が導入される、昭和22年まで続きました。音声ガイド後、納税額による制限選挙。今では、一定の年齢になれば選挙権、被選挙権がありますが、この頃は納税額により制限されていました。台の上の、衆議院議員選挙人名簿。副本をご覧ください。時代によって異なりますが、一定額以上の税金を納めた人の名簿です。この名簿に記載された人のみが、衆議院議員を選ぶ選挙権が与えられました。隣の、貴族院、多額納税者、議員5000名簿をご覧ください。今の国会にあたる、当時の帝国議会には、衆議院以外に貴族院がありました。貴族院議員のうち、一部は、地租や所得税の多額納税者から5000で選ばれました。この名簿は、多額納税者として、貴族院議員に選ばれる資格のある人を掲載したものです。納税額による制限選挙は、大正14年に普通選挙法が施行されるまで続きました。音声ガイド6、税務署の前身。明治11年に、地方制度に関する法律が公布され、全国統一的な地方制度が整備されました。その年には、国税は、町村長が取りまとめ、府県を通じて国に納付することと定められました。その後、府県の機構改革に伴い、県に州税課が設置され、その内部組織として、明治26年には、全国に479の州税所ができました。州税所は、国の機関ではなく、府県の機関だったことになります。この州税所が、明治29年に、税務署に変わります。壁面の、初代州税所長の任命事例をご覧ください。兵庫県にあった、八代、州税所の初代所長を任命した際の事例で、任命したのは兵庫県となっており、州税所は、府県の組織であったことがわかります。音声ガイド7、税務署の創設と税制。このコーナーでは、税務署が創設された、明治29年から太平洋戦争終了の昭和20年までの展示をしています。明治29年、国の機関として税務署が創設され、府県が行っていた国税の税務行政を国が直接行うようになりました。真ん中のグラフをご覧ください。青色の部分で表している。地租は徐々に減少し、また、 一時期は酒税が税収に占める割合でトップになりますが、大正期には、所得税が税収のトップを占めるようになりました。地租は、昭和22年に地方に移譲され、昭和25年に固定資産税となります。昭和15年には、所得税から法人税を独立させたり、給与所得にも源泉徴収制度が導入されるなど、現在につながる税制が数多く採用されました。また、大正デモクラシーは、税務行政にも影響を与えました。音声ガイド恥、税務署の創設。税務署が創設されるまでは、府県が国税の税務行政を行っていました。府県知事は、税務行政については、大蔵省の指揮監督を受けましたが、地方の情勢を優先したいという思いもあり、全国的に統一された税務行政とは言えないものでした。そこで、明治29年に、府県の機関であった、州税所を引き継ぐ形で、国の機関、税務所、504所を創設しました。島根県の今市所の所長に出された事例をご覧ください。12日の間を空け、同じ人に出された事例です。州税所長の事例は、島根県、税務所長の事例は、税務管理局、現在の国税局が出しており、州税所の職員が、そのまま税務所の職員になったことがわかります。マネキンが着ている制服をご覧ください。明治32年に、不平等条約を締結していた、すべての国について治外法権が撤廃されました。同時に外国人に対しても、日本の税金を課税することとなりました。まず、明治32年に、横浜で税務職員に対して制服が導入され、その翌年には、管理、つまり役人の品格を保つため、全国の税務職員のうち、調査で外勤が多かった、間接税担当の職員に制服が導入されました。音声ガイド9、新税と審査員。明治27年の日清戦争後の軍備拡大や、37年の日露戦争で使用した費用を賄うため、財政需要が拡大しました。それに対応すべく、所得税や地租などを増税したほか、新たな税を導入しました。例えば、明治29年の営業税、明治38年の相続税です。さらに、不服申し立て制度も整備しました。壁面の営業税審査員任命事例という資料をご覧ください。審査委員会は、納税者からの不服申し立てに対応する機関です。営業税の審査委員会は、営業税の導入後、明治35年に設立され、営業者の代表などで構成されました。その隣の、相続税審査員任命事例という資料をご覧ください。相続税には、導入当初から審査委員会がありましたが、納税者から選ばれる審査員は、直接国税100円以上の納税者とされており、ここでも、納税額による制限があったことがわかります。音声ガイド10、大正期の税制。大正デモクラシーの波は、税務行政にも影響を与えました。台の上にある、第三種所得申告書という資料をご覧ください。個人が所得を申告する際に使われた申告書です。左下に、税務署への希望を書く欄があります。申告という機会を利用して、税務署は、納税者の声を積極的に聞こうとしていました。壁面にある、税務署への希望事項という大きなパネルをご覧ください。ヨドバシ税務署、 現在の新宿税務署に寄せられた希望です。何点か紹介いたします。赤い矢印の部分をご覧ください。正直な申告だから認めて、いや、申告書の書き方が難しいなど様々な意見がありました。台の上にある、税務署長の冒険という資料をご覧ください。この当時、酒税が税収に占める割合は大きなものでした。一方、密造酒の製造が絶えなかったことも事実です。この本は、宮沢賢治が自分の故郷である岩手県をモデルに、密造酒取締りに奮闘する税務署長を描いています。音声ガイド11、昭和戦前期の税務行政。明治初頭の地租改正以来、地租の課税のために設定された土地の価格は、ほとんど見直されませんでした。このため、実際の価格と、課税のための価格の開きが大きくなりました。そこで、再度、全国の土地の評価をし直すこととし、評価には賃貸価格が使われました。昭和の地租改正とも言われる大事業であったことから、全国各地に記念碑が建てられました。壁面の土地賃貸価格調査記念碑拓本という大きな資料をご覧ください。これはその記念碑の拓本です。台の上の小学児童納税奨励作品表彰状という資料をご覧ください。昭和初期には恐慌が起こり、日本経済に大打撃を与え、税の滞納も深刻化していきました。滞納を減らそうと、全国各地で納税に関する作文などが募集され、優秀な作品は表彰されました。音声ガイド12、昭和戦時下の税務行政。太平洋戦争の軍事費調達のため、増税などを繰り返しましたが、滞納者も増加し、税務署の事務量は膨大になっていきました。台の上の、勤労所得の源泉課税についてという資料をご覧ください。国は、徴収制度を簡素化すべく、それまで公社債の利子などで行っていた、源泉徴収制度を、昭和15年、勤労所得、つまり給与所得についても導入しました。これは、源泉徴収の仕方などが書かれた冊子です。壁面の、税務講演会案内という資料をご覧ください。税の複雑化に伴い、申告を代理する者も増えてきましたが、当時は、代理を行う者に、制限はなく、中には悪質な者もいました。そこで、税務代理士法を定め、税務代理士となるための要件を定めるとともに、大蔵大臣の許可制としました。税務代理士、現在の税理士の前身ですが、このように税務に関する知識向上のための講演会なども行っていました。音声ガイド13、申告納税から現在の税制へ。このコーナーでは、太平洋戦争終了から現代までの展示をしています。昭和21年に日本国憲法が公布され、日本は民主国家としての大きな一歩を踏み出しました。同時に税制面でも大きな変革がありました。所得税などへの申告納税制度の導入です。それまでは納税者からの申告や調査委員会の決議をもとに税務署が税額を決めていましたが、納税者自身が自分の所得をもとに税額まで計算し、納税することとなりました。昭和24年には、シャウプ勧告が出され、翌年には大幅な税制改正がありました。その後、日本は高度成長期、オイルショックによる不況、 バブル経済を経て、現在に至ります。真ん中のグラフをご覧ください。昭和の終わりまで、緑色の法人税や、オレンジ色の所得税が税収の中心でした。平成元年に導入された消費税は、ピンク色で表しています。近年の税収は、法人税、所得税、消費税の割合が大きいことがわかります。音声ガイド14、申告納税制度の導入。GHQ、連合国最高司令官総司令部は、民主制度確立の一環として、申告納税制度の導入を推進しました。壁面にある、昭和22年、確定申告風景という、写真をご覧ください。申告納税制度が導入されて、初めての所得税の確定申告の風景ですが、相談のため、たくさんの納税者が税務署に来られ、大変混雑していた様子が伺えます。台の上の、査察手帳をご覧ください。申告納税制度が導入されましたが、危機的な財政状況の中、戦後のインフレで利益を上げながら、申告を失い、ものが、少なくありませんでした。そのため、そのような納税者の徹底的補足などを目的に、査察制度が導入されました。隣の、国税庁法という資料をご覧ください。昭和24年、それまで、税務行政は、大蔵省主税局が行っていましたが、それを分離し、大蔵省の外局として発足した、国税庁が担うこととなりました。国税庁法は、国税庁職員用の第2号では、国税庁の発足に尽力した、GHQ のハロルド・モスが、国税庁職員に宛てた言葉、正直者には尊敬の的、不正直者には畏怖の的が紹介されています。音声ガイド15、シャウト勧告と新税制。昭和24年、アメリカのシャウト使節団が、日本の税制について意見をまとめ、GHQ に報告を行いました。台の上の、日本税制報告書をご覧ください。これがいわゆるシャウト勧告書です。国税、地方税を通じた税制や、税務行政全般にわたる報告書で、公平な税制や、強力な執行体制の整備などとともに、税務行政には、納税者の協力が重要であることも強調されました。壁面の、新しい税法についてという資料をご覧ください。勧告に基づき、大幅な税制改正が行われました。税制改正について、わかりやすく説明するため、紙芝居も作られましたが、その原画です。次に、隣にある、青色申告推進ポスターという資料をご覧ください。青色申告は、シャウト勧告に基づき導入された制度です。青色申告制度とは、税務署長の承認を受けて、原則として複式簿記によりなされた、記帳から所得金額を計算して申告した場合に、特典を与えられるもので、導入当時、その申告書の色が青色であったことから、この名前が付けられています。青色申告の特典などを書いて、広く周知しました。このように、シャウト勧告は、日本の税制に大きく影響を与えたことがわかります。音声ガイド16、高度成長下の税と税務行政。昭和30年代から40年代にかけ、日本は高度成長期で、雇用や消費が拡大しました。台の上の、物品税研修教材という資料をご覧ください。この当時、 一部のものには物品税という税がかかりました。物品税は、ピアノや自動車、宝石など、主に高級品に課税されました。この教材は、税務職員に、課税すべき宝石か、田舎を、見極めさせるために使われました。物品税は、平成元年の消費税の導入に合わせて廃止されました。壁面の、振替納税勧奨ポスターという資料をご覧ください。振替納税は、昭和42年の法制化により、誰でも利用できるようになりました。壁面の、国税不服審判所開設ポスターをご覧ください。シャウプ勧告に基づき、納税者の方からの不服申し立てを審査する機関として、協議団が設置されましたが、税務署や国税局から独立した機関の設置を求める声が高まり、昭和45年、現在の国税不服審判所が発足しました。音声ガイド17、現代の税と税務行政。昭和48年のオイルショック以降、バブル経済の発生や崩壊など、日本の経済は、目まぐるしく変化していきました。壁面の、消費税導入ポスターという資料をご覧ください。平成元年に消費税が導入され、以降、消費税は、所得税や法人税などと並んで、税収の中心となっていきます。次に、隣の、e-tax 推進ポスターをご覧ください。昭和、平成と、情報技術の発展は、著しいものがあります。税務行政も、情報技術社会に対応すべく、国税庁ホームページを通じた、情報発信を積極的に行うとともに、平成16年から、国税電子申告納税システム、通称、e-tax を導入し、税務署に行くことなく、自宅などから申告や納税ができるようになりました。音声ガイド18、国税局、税務署の変遷。明治半ばまでは、府県の組織である、州税部が国税の税務行政を執行していました。府県知事は、国税の税務行政については、大蔵大臣の指揮監督を受けていましたが、府県の情勢を優先したいという思いもあり、全国的に統一された税務行政とは言えないものでした。明治29年、国は、府県の州税部と、州税所を引き継ぐ形で、税務管理局と、税務署を創設しました。税務管理局と税務署の関係は、現在の国税局と税務署とは異なり、税務署は税務管理局の出先機関として、税務管理局と共に税務行政の執行に当たっていました。明治35年に、税務管理局を税務監督局とし、現在の国税局と税務署の関係のように、税務署が実務を、税務監督局は主に税務署の監督をするようになりました。その後、国有財産の管理など、税務行政以外も、税務監督局などが行うようになったことから、税務監督局を財務局に改めました。そして、大蔵省主税局から、税務行政の執行を分離し、昭和24年に国税庁が誕生しました。また、財務局から税務行政を分離し、国税局を発足させ、今に至ります。音声ガイド19、新着コーナー。一番上の段に展示されている、木印は、日本酒のラベル作成に用いられたものです。ラベルが機械印刷に移行する前の、明治時代から大正時代にかけて使用されていたものと考えられます。日本橋という、名酒に使われたもので、印鑑には、明治初期の、 洋式木造の日本橋の絵が刻まれています。上から3段目左側に展示されているチラシは、昭和15年に、兵庫県や県内の税務署などが、納税を奨励するために作成配布したものです。チラシには、真ん中に、納税報告、という言葉と、その周りに、納税を奨励するスローガンが記されています。日中戦争が長期化する、世相を反映した言葉も見られます。租税資料室では、税に関する貴重な資料や、情報の提供を広く呼びかけています。お心当たりのある方は、最寄りの税務署総務課まで、ご連絡くださいますようお願いします。音声ガイド20、金子文庫コーナー。こちらのコーナーは、金子博士、東京大学名誉教授に関する資料です。金子先生は、昭和5年長野県に生まれ、租税法という学問分野の創設者として知られています。また、平成30年には、文化勲章を受章されました。税務大学校では、40年以上にわたり、研修講師を務めていただくなど、様々な側面からご指導いただきました。右側は、金子先生の代表作である、租税法です。昭和51年に初版が発行され、今日まで、24回の重版が発行された名著で、当校の研修でも用いられています。この資料には、租税法の改定に向けて、金子先生が手書きで書き直したメモが貼り付けられています。左側は、税務大学校の広報誌であった、税大通信です。税務大学校、創立20周年企画として、金子先生が、当時の水野国税庁長官らと座談会をしている様子が掲載されています。音声ガイド21、耳で聞くコーナー。こちらは、音で国税の様子に触れていただくコーナーです。一番左端にある、納税数え歌は、昭和57年に、神奈川県の厚木市の、納税貯蓄組合連合会が制作した歌です。歌手を一般公募して入選作に曲をつけ、歌手の春日八郎さんが歌っています。真ん中にあるのは、当時の参考資料として、全国の税務署に配られたレコードから取ったものです。ここでは、昭和24年に、NHK が、初代国税庁長官の高橋守氏をゲストに迎え、公開放送を行った時の模様を聞くことができます。税務管理に何を望むかというテーマで、街頭で納税者の質問などに直接受け答えしている様子をお聞きください。音声ガイド22、税務大学校の遠隔。大正7年から、税務職員に対する研修は行われていましたが、講習時間が限られるなど、その効果には限界がありました。また、ベテラン職員が戦争に召集されたこともあり、全国から多くの職員を新たに採用しました。そのような新任職員に対する研修の場として、昭和16年、大蔵省の中に、税務講習所が設けられました。隣の税務講習所発足時の講師写真をご覧ください。初代所長は当時の大蔵省主税局長である松隈秀夫でした。次の看板をご覧ください。税務講習所とは別に幹部職員の養成を行う研修機関として高等財務講習所が昭和22年に設置されました。昭和24年、国税庁の発足に伴い、税務講習所と高等財務講習所を統合し、 国税庁の中の機関として、新たな税務講習所を設置しました。新しい税務講習所の看板を次に展示しています。昭和39年、税務講習所を税務大学校に改組しました。以前は、新宿区若松町にありましたが、平成10年に、和光市に移転し、今に至ります。現在の税務大学校は、税務職員に対する研修を行うだけではなく、税務に関する研究や、開発途上国の職員に対する研修なども行っています。音声ガイド23、大蔵省の門標。こちらでは、平成13年まで、大蔵省、現在の財務省の北門で使用されていた看板を展示しています。この看板は、昭和39年に、作成されたもので、当時の内閣総理大臣であった、池田勇人が揮毫しました。左側面に、池田勇人の文字が刻まれています。